現在時刻午後6時を回りました。毎月1回岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えします。さて今日お招きしましたのは岡崎市民病院薬局主任でいらっしゃいます村井博道さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はテーマ、知って得する薬の豆知識、よろしくお願いします、
はい、皆さんにお得になる話ができればなと思っております。
はい、10月1日から消費税がこれ変更になりまして10% になったということで、
はい、
まあ、あまり、ね、良くないことかもしれないんですけれども、お薬安くないじゃないですか。
そうですね、
はい、だから常備薬は買いだめしたって方もいらっしゃると思うんですよね。
あんまり買いだめしといても賞味期限もあるので。
あ、そうなんですか。
はい、だいたい2年から3年ぐらいはあるとは思うんですが、
はい、
まあ、薬もちゃんと賞味期限を見ていただけるといいかなとは思います。
はいはい、私たち知ってるようで知らないさまざまなお薬についても豆知識、
はい
はい、また重要な知識なども今日はぜひお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはお薬っていうのはそもそも何ですか。
薬ってこう漢字で書いていただけると、はい、見えると思うんですけど、草冠に楽しむっていう、そういう字で薬っていう字になるんですけど、もともとはですね、野に生えてる草を元にこう集めてきて、あ、この成分が何かに効くよねとか、そういうところから薬が進歩してって、
はい、
で今その中から有効成分を取り出して製品化したものが皆さんのよく見る薬っていうのであるかなと思うんですが、
はい、
まあ、だんだん時代が進んできてもうのそういう野草だとか動植物から取るものばかりではなくて、
はい、
人間の体の中にある酵素だとか遺伝子だとかそういうものを解析して、そこから薬をコンピューターがデザインして作るような時代になってきております。
へー、わあ、そこまで進んでるんですね。
はい、もう僕がついていけないぐらいのすごい世界になってて
専門家でいらっしゃる村井さんがついていけないと私たちはちょっと怖いですけれども、でもお薬もいろいろありますよね。
そうですね、
はい、薬局に行っても薬手に入りますし、もちろんお医者様で処方していただく薬もありますし、
はい、
あとサプリっていうのもあれお薬ですか。
サプリメントっていうのは基本的には健康食品っていうものなので、
はい、
分類上は食べるものっていうことになりますね。
あ、そうなんですね、
はい、で特に薬はすごく厳しい認可が必要になってきて、
はい、
国が厚生労働省が認可して最終的に世に出てくるんですが、
はい、
サプリメントに関しては特にそういうことはないので、まあ基本的には薬効等は歌えない、薬の効き目は困難がありますよってことは歌えないことになってます。
あ、そうなんですか、
はい、
サプリメント、健康食品ということは、まあ、厳密に言うと薬じゃないよと。
はい、
うーん、
健康にいいよというレベルのこと。
あ、でも健康にはいいんですね。
はい、
はい、そのあたりがちょっとね、私たちもいまいち分かってないところあります。注意しなきゃいけないですね。
はい、かえってこう、はい、飲み合わせによっては健康を害することとかもありますので。
そうなんですね、
はい、
そのあたりについてはまた後ほど、まあ、食べ合わせというか飲み合わせみたいなものがあるんですよね。
はい、
はい、都市伝説的に言われているものもありますから、今日はね実際にそれが正しいのかどうかぜひ教えていただきたいと思います。ところで医薬品、いわゆる薬にはどんなものが今あるんですか。
薬、まあ大きく分けますと、
はい、
薬は医師が処方するものと、
はい、
いや先ほどお話しいただいた薬局で買えるものっていうふうに大きく分かれるかなと思うんですが、
はい、
医師が処方するものっていうのはやっぱりしっかりとした診断っていうんですかね、病気をしっかり見てもらった上で薬をもらうっていうことになるんで、
はい、
まあいい効果もあれば副作用っていうのも当然ある、まあしっかりとした病気があってこそ初めてその効果が生かされるっていうところの薬は医療用医薬品って言って医師からの処方 医師の診察をもとに出る薬になります。
はい。
で、まあ、一般的な市販の薬っていうものは、まあ、あの症状を抑えるっていう薬がやはり主になります。
はい。
で、痛み止めだとか、あのビタミン、お肌に良いビタミン剤とか、そういうあの、まあ、今ある症状をちょっとこう良くしてくれる、そういうタイプのものが、まあ、一般的に市販薬としては多いかと思います。
はい
はい。ただ、まあ、あのだんだんこういい薬をできるだけたくさんの方に飲んでいただけるようにということで、
はい、
あの医療用医薬品からこう一般の薬局で売る薬品へシフトしているものっていうのが結構 あります。で、はい、つい最近ですと一番こう社会的に皆さんの認知を受けたのがロキソニンっていう薬、
はい、
ロキソニン S とか、まあ、そういう薬なんかは痛み止めですごく認知されたかなと思いますが、
はい、
まあ、そういうあの痛み止めなんかは一般的によくあのニーズが高いものということで市販されているかと思います。
はい。一般に売られている医薬品お薬でも、これは私体に合うのよねとか、これはねあんまり効かないのよっていうものありますよね。あの違いっていうのは何なんでしょうね。
あの体に合う合わないっていうのもあるんですが、はい、やはり症状の強さによっては、はい、ちゃんと先生あのお医者さんに見ていただいた上であの飲んでいただくっていうことで、あの効かないわけではないんですけど、やっぱり薬効の力不足みたいなものもあるのかなとは思います。はい。ですので、やっぱりちゃんとした診察を受けなければ治らないものとか症状も良くならないものっていうのはやっぱりたくさんあの世の中にあるのかなと思ってます。
はい。例えばこのシーズンですと、今あの秋の花粉症に悩む方もいますよね。
そうですね。
でも大人ですと花粉症ぐらいでお医者に行くのはって思う方もいらっしゃるみたいで、はい、市販薬を買い求めになって、でこれは効くこれは効かないとかよく言うんですよ。
はいはい。
ああいうのはお医者さんにやっぱり行った方がいいんですかね。
やはり程度がすごくきつい、こう鼻が完全に詰まっちゃうような、はい、ひどい花粉症の場合はやはり市販薬試してみることは全然あのいいとは思うんですが、はい、ちょっとあの治療としては足りないの方もいるかもしれないです。市販薬の方は少しこう薬の量自体を減らして売ってることもあるので、はい、
そうなんですね。
はい。ですのでやはりその量が少し少ないと確かに安全ではあるんですが、少し薬効的には弱かったり、はい、あと病院でしか受けられないような、例えば鼻から入れてもらう薬だとか、
はい、
そういうようなちょっと病院でしかやれないような特殊な機械が必要な、あのそういう薬もありますんで、
はい、
あのそういうあのなんていうんですかね、薬局では買えないものっていうのがやはり病院にはあります。
はい
はい。
だから市販の薬買ってみて効かないなと思ったら、やっぱり専門家に見ていただくのが一番ってことですね。
やはり持ちは持ち屋と言いますんで
おっしゃる通りですね。はい。さあ、そして今よくテレビコマーシャルで見るジェネリックってありますよね。
はい。
あのジェネリック医薬品というのはどういうものなんですか。
あの先発医薬品というのは初めて世の中に出てくる薬のことを言うんですが、はい、その、 あの対義語的にジェネリックというのは後発品と言われるものになります。
はい。
で、あの先発品の場合は製品開発から世に出るまでやはり10年以上かかると言われてて、
はい、
非常にあのたくさんの試験をくぐり抜けて初めて発売されるんですが、
はい、
その間にかかっている金額ってすごい莫大なものになります。
はい。
で、あの後発品というのはその先発品の特許が切れてから、
はい、
あの作れるようになるので、その同じ品質のものを作れば売れます。
はい。
で、その同じ品質のものを作ってれば売れるので、当然製品開発とか認可にかかるその期間が短くて済むので、
はい、
その分値段が安く出せると。
あ、
ですので全く新しい成分ではなくて、もうすでに発売されて 10年以上安全に使えたものがだいたい後発としてあの出てジェネリック薬品として出てきますので、
はい、
まあ安く、お届けができるという、まあ、財布に優しいっていうところがあると思います。薬効的には全く問題がないです。
はい
はい。
全く同じものなんですか。
基本的には全く同じ同成分になります。
はい。 それだったらジェネリックの方がいいかなって思う方もきっといらっしゃいますよね、はい、そういった場合にはお願いすればジェネリックにすることできるんですか。
はい、今薬局で直接患者さんが選べるっていう時代になってきてますので、はいはい、薬局で僕は先発がいいです後発がいいですっていういろいろ皆さん意見があるとは思われますが、はい、ちゃんと品質的には保証されている薬ですので、はい、ぜひジェネリックも選ぶ候補に挙げていただければなと思ってます。
はい、私も前にお医者様に処方箋いただいて薬局に行った時にとても混んでいたのでジェネリックいかがですかって言われた時にジェネリックってなんだろうって思いつつ、いやジェネリックじゃない方がいいですって言っちゃったんですけれども、ジェネリックでお願いしますって言ったらちょっと安くなった可能性もあるってことですね。
そうですね、はい、だいたい半額ぐらいになってる薬が多いかなと思います。
そうなんですね、はい、ぜひ覚えておきたいですね。さあ、それではここからはですねお薬を飲む時の注意点、これありなしを伺っていきたいと思います。
はい、
まずお薬飲む時って、
はい、
早くもう飲んじゃいたいから、はい、あるいは錠剤で喉の方に送るのが怖くって、うん、噛んじゃったりとかする方いらっしゃるんですけれどそういうのって大丈夫ですか。
薬は例えば1日1回飲むだけで24時間効くとか、はい、そういう薬があるんですが、はい、そういうのが特殊なコーティングがかけてあったりするので、
はい、
噛むことでそのコーティングが壊れちゃうとすぐ効きは出るかもしれませんが必要以上に強く効果が出てしまうことがあるかと。
ダメなんですね、
はい、非常に危険です。
じゃあ、
はい、
お薬飲むときにお茶とかジュースでも OK ですか。
全部がダメなわけではないですが、やっぱりお茶と相性が悪い薬がありまして、はいはい、濃い緑茶なんかにタンニン酸というものが含まれてるんですが、はい、それは鉄剤とすごく相性が悪くて鉄が吸収されにくくなったりとか、はい、あと、まあ、お子さんなんか牛乳好きだと思うんですが、
はい、
抗生物質なんかだと牛乳とこう化合物くっついちゃって、はい、抗生物質が効かなくなってしまったりすることがあります。
はい、
ですのでやっぱり水で飲んでもらうのが一番確実に薬の効果が出ます。
水もしくはぬるま湯ってことですね。
そうですね、
はいはい、多少胃がかかったりとか薬ちょっと大きかったりしても我慢と。
そうですね、
はい、
ちょっと変わり種で言うとグレープフルーツジュースなんかっていうのが何年か前から言われてまして、
はい、
血圧の薬の一部とすごく相性が悪いって言われてます。
あ、一部なんですね。
はい、全てではないですが、
はい
はい、グレープフルーツジュースってちょっと同じ世代なので思うんですが一時すごく 100% の苦いの流行った時期ありましたよね。
そうですね、はい、
あれを水代わりに飲んでて、はい、薬をそれで飲んで、うんうん、血圧が急に下がってそのままその事故を起こしたっていう事例がアメリカでありまして、それで初めて注目されてで飲み合わグレープフルーツジュースが薬の代謝に関わる酵素をなんか自分がもう全部持ってっちゃうらしい。そうすると血圧の薬はこう代謝って言ってこう体から無毒化してこう出すっていうものがないもんで、
はい、
ずっといつまででも効いてて血圧がすごく下がってしまうっていう、そんなことで多分血圧の薬飲んでる方1回ぐらい聞かれたことがあるかなと思うんですが、
はい、
グレープフルーツジュースとはちょっと相性が悪い薬が一部あります。
健康にいいと思ってグレープフルーツ飲んでいるのにそれはちょっと注意しないといけないですね。
そうですね。
他には飲み合わせといいますか食べ合わせが悪いもの食品はありますか。
健康的な食品でいうと納豆とが相性が悪い薬があります。
納豆もダメですか。
はい、でまあ、血液サラサラにする薬で、はい、サラサラにする薬とその納豆が両方もサラサラにしそうなんですけど2人合わさるとサラサラにする効果がなくなっちゃうと。
そうなんですか。
はい、
はあ、これは知らなかったです。
納豆実は、はい、本当に 特定の薬だけですが納豆と相性が悪い薬もあります、
はいはい、血液サラサラっていうとあの玉ねぎもなんとなくね想像するんですが玉ねぎは OK です。
玉ねぎは今のところ聞いたことはないですね。はい、
そう 何がねダメで何が大丈夫かっていうのをちゃんと知っておかないといけないですね。はい、はい、あとあの錠剤っていろいろな形ありますよね、はい、あれってなんでなんですか。
あの2つ僕が思うに あるかなと思うんですが、はい、患者さんもは例えばいろいろ薬もらってて、はい、何かだけやめていいよとか、うん、あのやっぱ区別がつくと思うんですよね、はい、あのいろんなあのデザインの薬があった方が、
はい、
だからあとあの例えば中には液体の薬とかもあったりすると、はい、こうちょっと大きいカプセルになってたり、あと飲みやすい形とかもあるんで、
はい、
あのそういうのでいろんなデザインがあるかなと思います。
区別つくようにってことですね。
そうですね、
はい、
で医療者からしてみると、はい、やっぱ間違えないようにデザインは多彩であった方が助かるっていうのもあります、
はい、あの錠剤よく見ると真ん中にこうあのマイナスドライバーが入りそうなこう真ん中に筋入ってますよね、
はいはい、
あれって何ですか。
あれは割って割るときにそこで割るとちょうど綺麗に半分に割れるので。
なるほど。
あの1錠だと多すぎるよねっていう方なんかはあの先生からこれどんだけでも減らして飲んでもらっていいよって、睡眠薬なんか特にそうだと思うんですけど、減らす方はどんだけでも減らしてもらっていいからっていうと真ん中でこうパキッと割ると半分の量になるので、
はい、
まあ、あの1錠より少なくて寝れるんだったら減らして半錠にしたりとか、はい、あのそういうことができるように真ん中であの割って大丈夫な薬はだいたい真ん中でそういうあの筋が入ってます
ということなんですね、はい、あとあのお薬いただいて何日分ですっていただくんですけれど、はい、うん、途中でなんとなく症状良くなってきてもうなんか飲まなくていいのかなと思って途中でやめちゃうっていう人いますよね、
はい、
あれってどうなんですか。正直
あの薬によるとは思うんですが、はい、例えば抗生物質とかその体の中にいる悪いばい菌をやっつけたりする薬なんかは、
はい、
あのやっぱり必要な治るのに必要な日数っていうのがあって、はい、それでちゃんと先生から出てるので、
はい、
途中でやめることで、まあ、またぶり返してしまうっていうこともあるんですね、
はい、
でしっかり治りきらずに、うん、あの次にもう一回悪くなった時になかなか薬が効かなくなってしまう、
はい、
あの気になったことあるかもしれないですけど菌が耐性薬に対して耐性を持ってしまって、
はい、
で効きにくい菌がなっていくっていうようなこともあるので、
はい、
そういうことがないようにやっぱり指示された日数きっちり飲み切ってしっかり治してもらうということが大事かなと思います。
いただいた薬は残さず飲むってことですね。
そうですね、
はい、
ただ、まあ、途中で例えばお腹が急に下痢がひどくてどうだこれどうしようっていう時はやはりちゃんとあの医療機関で相談して、
はい、
絶対飲まなきゃっていうと今度何があってもっていう感じにはなってしまうかと思うんですが、
はい、
それはちゃんと飲むのが辛い症状があるなっていう時にはちゃんと医療機関に相談するなり受診するなりしてちゃんと指示を受けているようにしてください、
はいはい、あとお医者さんにかかるときに1回で治らない場合って、はい、お薬なくなるの怖いから2日3日前に予約取っていくじゃないですか、うん、
はいはい、
でそうすると病気の症状によってはもうこの薬飲まなくていいですよって違う薬を処方されることってたまにあるんですが、うん、
はいはい、
そういう時ってほんの1日分とか半日分とか残った薬って、
はい、
どうすればいいんですかね。お返しした方がいいんですか、それとも
まあそうですね、
はい、また取っといて後で飲んでもいいのかなとかいろいろ考えるんですけれど
結局そういう薬がすごく残っていっても、
はい、
何か分からなくなってしまった
り、
うん、そういうことがあるので、はい、それで、
ま、
かえって飲み間違えたりすることもあると思う場合は、まあ、ちゃんとゴミ分別すれば捨てれますが、
はい、
不安ならもう医療機関に持ってきていただくなり薬もらった薬局へ持ってってもらって、
はい、
処理してもらうっていうのが安全かもしれないです。
分かりました、
はい
はい、で、お薬の賞味期限というか一応期限は2年ぐらいってことですね。
まあ、ざっくりですけどね、はい、薬によって全然違うので
そうなんですね、
はい
はい、
非常に期限が短いものも中にはないこともないですが、はい、まあ、一般的にこう町の薬局とかでもらう飲み薬とかだと、まあ、大体 2年とかそれくらいはあるのかなと思ってます、
はい
はい、
それからお年寄りで、はい、うちの祖母などもそうなんですけれども、はい、複数のお医者さんにかかっている方ですと、はい、いろんな種類のお薬をもらってでコレクションかなと思うぐらいにたくさん薬箱があって薬箱の中いっぱいって人いますよね、
はい、
ああいうの今問題になってますよね、
はい、すごいうちの病院でもやっぱそういうこと非常にたくさんあって、
はい、
ポリファーマシーっていう言葉で今国も積極的に医療機関に頑張ってほしいっていうことで、
はい、
お話が来てるんですが、まあ、まずはやっぱりたくさんの病院かからざるを得ない時もあると思うんですが、はい、それをちょっと情報として共有してもらうといいと思うんですね。まず医療機関同士が共有、
はい、
でそこに、まあ、かかりつけの薬局を持ってもらうっていうのをお勧めしてるんですが、
はい、
その、まあ、かかりつけ一箇所でもらえないならやっぱりお薬手帳っていう手帳一冊にそのもらってる薬をの情報を集約してもらって、
はい、
ちょっと薬が増えてきたらかかりつけの先生とか、まあ、薬局を通してでもいいので、
はい、
ちょっとこの薬増えてきたけど少し減らせないかなとかそんな相談ができるその病院とか薬局を持っていただけるといいかなと思います、
はい、自分用のお薬手帳を一つ作ってどこの医療機関にかかるときにもそれを持っていくと、
そうですね、
いうことですね、
はい、
このお薬手帳なんですが活用方法として日常だけじゃなくて非常時にも役に立つと先ほどお話を伺って大変なるほどと思ったんですけれども、はい、お話しいただけますか、
はい、災害時になると、
はい、
まあ福島の県とかでも病院が被災してしまったりして、
はい、
もう本当に自分の病気自体の情報がなくなってしまった時にお薬手帳って確かに見た目は薬にしか書いてないんですが、
はい、
やはり専門の医師や薬剤師が見ればこの人どういう病気でこんな薬飲んでるのかなっていうのは大体わかる、
はい、
ある意味災害時のカルテの一部にもなることもあります。で被災地にはたくさんの薬が時も届いてたんですが、
はい、
結局何を飲んでるかわからないと、もう薬も間違えて飲めば全部毒なので、
はい、
まあ、言葉はちょっと悪いかもしれないですけどいい加減にはお渡しできないんですよね、
はい、
ですのでお薬手帳があれば、まあ、症状が変わらなければなくなった薬をお出しできたのにっていうケース多々あったという報告を受けておりますので、
はい、
ぜひ災害時にも持ち歩けるような場所に置いといてもらえるといいかなと思います、
はい、
今だいぶこうスマートフォンとか携帯のカメラとかもすごく性能も良くなってきているので、
はい、
必要なページをカメラで撮っておくだけでもそういう時には貴重な医療の情報になると思いますのでぜひお薬自分で手帳っていうのも一つのツールなんですが、
はい、
把握していただいて日常を過ごしていただけるといいかなと思います。
はい、ありがとうございます。その他にもお薬がねなかなか小さいお子さん飲みにくいというところもありますので、
はい、
そうした場合にはプロにですねご相談していただきますとこういう上手な飲ませ方があるよというようなそんな工夫もあるようですので、はい、ぜひプロに頼っていただきたいと思います。
、はい、
今日はいろいろな勉強になるお話ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
薬局主任でいらっしゃいます村井博道さんにお越しいただきまして知って得する薬の豆知識について伺いました。毎月1回岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝いします。次回は11月7日予定しています。次回は内視鏡外科統括部長の石山昭治先生をお招きしまして手術で治す糖尿病をテーマにお送りしていきます。次回もぜひお聞きください。ありがとうございました。
ありがとうございました。